レディオ 2.4kg。
はい、というわけで始まりましたレディオ 2.4kg ですけども、というわけでつのよくわかんないですね。だってこれ始まったんだから何も別に仕切り直しもないわけだから、はい始まりましたでいいのに、なんかこう言っちゃうんですよね、癖で。僕もほら司会者タイプじゃないでしょ、久米宏みたいなタイプじゃないから。憧れてはいるけど、やっぱほらねえ、そういうおしゃべり上手な人たちに比べたら、そんなもうこううーちゃんに常々、俺もっとブロークンでいたいんだ、もっとそんななんかすごいこうちゃんとした構成とかの会話から俺は自由になって会話をしていたいんだっていうこと言ってますから、映画とかでもそうですね。なんでそんな構成をちゃんと手順を踏んだ、そういうの俺は嫌いなんだっていうことを言ってますから、でそのね、こうおしゃべりのこう上手だねって言っても嘘なんです。そんなこうテンポをこうパパパパパッと入れるのがこの職業病なだけであってね、実際は僕の会話なんか本当に悪口ばっかりね、明るい話って1分もできないでしょ、あと全部暗い話ばっかり、頭がハゲたとかリアップがもうなくなってきて、それにもかかわらず仕事辞めちゃったとか、そういうことばっか、暗い話ばっかり。結局聞いてるんですけど、木の組合にもっと後ろじゃないって言われて、あのハゲを否定してないっていうの俺泣きましたよ。そのふて寝しちゃった、悔しいなぁ本当。だからあのそういうこと聞いてますからね、皆さんあのリアップ使ってみてください。あと頭痒くなりますけどね、でも聞いてる証拠だって感じしますよ、毛根が動いてるって感じしますから。あのなんかで生えなかったら水谷豊さんに事務所に苦情すればなんかお金返してくれるって聞いたんで、それでやってるんですけどね、あの生えてきてますんで、これなかなか効果ありますけど、月7000円だ皆さん。ちょっと待って、そこのプレ4のゲーム1本買うの我慢してね、映画3本見るの我慢して、月7000円、月7000円ね、ライブ行くの2回我慢してね、行ったって面白くないでしょ、期間のライブなんか7000円ドブにするみたいなもんだそれはね。だってリアップ買った方がいいわけだからこれね、期間のとか、いやミスチルの、何言ったって敵作っちゃうから、まあいいやね。だからそれ流行ってるんですけどね、いや早くまた仕事してすぐ、まあなんだかんだ1日2回塗るんですよ。で2月から買ってんですけど、ほら毎日塗れない時期もあるんでね、時期というかタイミング逃しちゃう時とかあるんで、だいたい1本1ヶ月半ぐらい持ってるんですよ。でそろそろね、3月4月分がもう切れそうなんで、急いでこの5月分を皆さんじゃない、私は欲しい。どうですかこれ出てる会社で、大正製薬さん、あの生えてきてますんで、あのどうか10本ぐらい送っていただけないでしょうか、あの至急あのタグ付けリアップという、そうですね、ハッシュタグリアップと効果あると、であと喫緩嫌いとかそういうこともハッシュタグつけといてもいいでしょうね。あ、いやそういうこと言っちゃった。でもあれだ、待ってくださいよ、世の中の喫緩ファンの皆さん、言っときたいけどね、何敵作って何よって言うかもしれないけどね、だって売れてんのたかが10万枚だとするだろう、だあと1億9000万人、1億人ぐらいは喫緩興味ないわけですから、そういう発想もちょっと逆転の発想としてあるような気がする。まあだから暗い話ばっかりだ、これね、すぐ人の悪口、いやだ、あのそんな悪口ばっかね、皆さんにちょっとお聞きいただく、いやお聞きさせるわけいかないんで、今日はですね、もうほら最近映画ばっか見てるんですよ、そんなたくさん見れないですよ、でもあのガーッと見たいと2、3本見る日もありますからね、最近は。だからちょっとね、久々にちょっと好き、おすすめの映画がすごく溜まってるんで、それを全部やっつけようっていうことで、あの劇場公開してる作品も1本ございますんで、あの最近ねよく喋ったレッドスパローがそうですね、それをちょっとがっつりとあの悪口なり褒めるってことやりたいと思うんで、ちょっと今日ね緊急レビュースペシャルということで、まあ1本だいたい最近15分から20分ぐらい喋ってますんで、どうですこれで今日5本ぐらいやっつけたら、あのどんどん遅れてる僕らのこのアップのスケジュールに追いつくんじゃないかっていう、その希望も込めてですね、ぼちぼちレビュースペシャル行きたいなというふうに思います。はい、というわけで続いてはというか、久々のですねレビュースペシャルインダハウス。
新しい情報、それは常に我々の身近にあるもの。レディオ 2.4kg。
はい、レビュースペシャルですけどもね、まあ、全部映画、あの、で、あとね、本も読んでるんですよ、最近。 先週喋りましたね、人任せの自伝って読み出したんだって。最近あのアントニオ・タブキさん、あの私のね師匠である菅敦子さんがすごく敬愛していた作家さんって、すごいややこしい話ですけど、私が敬愛していた人が敬愛していた作家さんですけどね。でイタリアの作家さんって、この人はポルトガル語でよくこう割と小説なり書いてた人なんですけどね。この人の他人任せで人任せの自伝っていいんだ、これ出だしがよ。あの先週喋ったらごめんなさいね、もうせあのね35過ぎるとね3日前のことがもう思い出せないんですよ。あの常々で言うようにね、3日前も3年前も記憶一緒だ。もうこれ。ダメだ。もう、どこからどこで何があったかわからないんだよ。俺はいつ福岡に行ったんだろうってことがもう思い出せないんですよね。で、まあ、そこで、まあ、繰り返し先週の放送聞いてない人のために言うと、田吹さんが、俺は文学論やりたいんだと。でも、自分のことってよくわかんないと。だから、他人の本を読んで、自分の本を、自分が、あ、俺はあの本でこういうことが言いたかったんだって分かったりするってことを言うわけね。いつこう前が来て。いや、で、そしたら、ジョゼフ・コンラッドさん、あれですね、闇の奥ですね。あの、あれです。皆さんご存知のですね、地獄の黙示録の、原作になって、原作って言ったってほとんどな、うーちゃんね、なーってなーってなんだろうね、ね、うーちゃんね、あれほとんど大まかなあらすじぐらいしか似ちゃいないですよね。あのいなくなった人探しに行くってだけで、ベトナム戦争に時代変わってますしね。で、じゃあジョゼフ・コンラッドさんがね、いいこと言ってんの、これもうクリエイターの鏡ね、まず作品ができる、それから初めてその理論を考え出す。それは退屈しのぎの独りよがりな仕様に過ぎず、おそらく役には立たない上に、うがった結論へと導かれないものだっていうふうに言うんですよ。つまり自作についてよくわからないよってことを言ってるんじゃないかというふうに僕は思うね。まあ、一つのこう、つまりと言ってですね、何も一つの言葉に集約していくことはねえかなと思うんだけども、これ聞くともう何でもいいから、ラジオだったらボロボロだっていいからもうやっぱりやろうと。で、意味なんてのは後で考える。あ、いや、話長くなるから、行きましょうね、ぼちぼちね。で、まあね、見た映画からとりあえずもう片っ端からやっつけていきたいんですがね。まず今日の一本目、たまにね、抜けちゃうの悔しいんですけどね。まあ行きましょう。どうする？リドリー・スコット喋るか。ね、やっぱ、我々と言ったらやっぱり自分たちのことレプリカントと思ってる人間ですから、やっぱりそれはやっぱりリドリー・スコット触れないわけいかないでしょうね。じゃあ行きましょう。ちょっとこれね、ちょっとあさこちさんとうーちゃんのスカイプのあれに貼り付けた。リストに入ってないですが、ちょっと、これちょっと、入ってないです。すいませんね。ちょっとこっち追加していただいてすいません。ほんともう、あの、自分抱きかかえてます。こんな情けなさで。というわけで今日の一本目はですね、監督さんが、リドリー・スコットで、脚本がですね、ジョン・ローガンって人とダンテ・ハーパーって人で、で、あってですね、主演がマイケル・ファズベンダーか。で、あと、キャサリン・ウォーター・ストーンで、来ました。エイリアン・コベラントです。はい、エイリアンシリーズのですね、一応最新作ということなんですけども、2012年にプロメテウスというあのエイリアンのね、あの、前日談みたいなものが、ございましたけども、それの続編です。だから、あの、シガニー・ウィーバーの話の前の前の話みたいな、前のがあって、で、そのちょっと後みたいな話なんですけど、これね、大してないんですよ。特に話したいこともないんですけど、何が笑ったって、エイリアンって、あの、アンドロイド出てくるじゃないですか。で、それを前作で、マイケル・ファスベンダーがやってたんですね、アンドロイド。で、多分ね、レビューでも喋ったと思うんだけど、その、みんな寝るんですよ、エイリアンの世界って。こう、ただ、宇宙をほら、探検する人たちじゃないですか。あるたら惑星がなんか、資源があるかもしれないねって言って、こう、宇宙船にブッと乗る、ドーッと乗るでしょ。そうすると、移動してる間ってほら、時間無駄だから寝ちゃうんですよ、その間。ずっと何年も寝ちゃうったりするっつうんでね。で、普通すごく体に負担がかかることらしいんだけど、無理やり何年も寝るから。で、前作ではプロメテウスのオープニングで、その、このマイケル・ファズベンダーがアンドロイドをやってんだけど、前作、ウォルターっていう、このアンドロイドがいたんだけど、で、そいつが退屈なもんだから何やってるって言ったら、アラビアのロレンス見てるんですよ。ね ?20 世紀フォックス。そしたらもう、毎週ロレンスは素晴らしいって話しますわね。で、もうそこでもう、ウーチャンっていうこと言うわけ。そしたらもうオープニングだけでもお腹いっぱいでらってやっぱ言いますよ、ウーチャンもね。それはやっぱ、見てる映画が素晴らしいって話になるわけ。で、まあ、なんだかんだ、前作であって。で、今回続編なんですけど、で、その、今回のオープニングで笑うのが、またマイケル・ファスベン、が、アンドロイドで、こう、一番最初なんか、アンドロイドとはみたいなことを、こう、ちょっとね、ガイ・ピアーズっていう、LA コンフィデンシャルとか出たオーストラリアの役者さんが、 この今回デビットっていうアンドロイドでマイケル・ファズベンダー出てんだけど、そのアンドロイドの定義とはみたいなことをこうやり合うわけさ。その実際そのガイピアスが開発者で、それがだから息子みたいなもんですよね、デビットは、マイケル・ファズベンダーは。でその前にピアノの真っ白い部屋、もうミニマリズムの極致みたいな部屋で確か弾いてんだよ。で、外に風景がすごいガラスでね見えるんだけど、そこのオープニングの前にメロアップから入るんですよ。これわかります皆さんね。ブレードランナーなんですよ、これって。ブレードランナーの一番最初もオープニングメロアップバーン入ってましたよね。で、2049でメロアップ入って、で、今回のエリアコベラント。まあ、これ、2049はリドリー・スコット監督はしてないですけど、なんだっけ、ドゥニ・ビルヌーブって人がやってますけども、で、なんか、そこだけで少しもうね、やっぱこのエイリアンのこう、新たなシリーズって、オープニングにすごくつかまれるなと思ったんですよ。その目のアップってだけで。リドリー・スコットで、アンドロイドとその非生命体というかさ、機械みたいなやつが命について話していって目のアップが来るわけですから。いやー、これはいいと思って。で、エイリアンの前作プロメテウスって正直言うとつまんない映画だったんですよ、すごく。あのね、なんか、僕ちょっと不思議なのが、なんかね、プロメテウスは多分そのエイリアン法以来久々に多分作られた映画かなと思うんですけど、あのちょっとネタバレちょっとすみませんしちゃうんですけどね、ネタバレしたくない人はちょっとあの聞かないでもらいたいんですけど、あのね、なんかね、エイリアンのそのプロメテウスもそうだし、今回のコベラントもそうなんですけど、なんかね、あのこうなんですか、暗いエンディングってなんて言います、アンチハッピーエンドじゃなくて、あ、悲劇的な結末を迎えるんですよ。で、今までエイリアンって必ずエイリアンに勝ってきた話だったっすね。あの、多分1にしてもそうですし、2もそうですね。で、まあ、3なんかは、2で実は言うと、その、リプリーはお腹にエイリアン植え付けられてて、つって言って、そのまま、エイリアン自分のお腹にいるのを覚悟して、こう、陽光炉に突っ込んでって死んじゃったって話でしたよね。で、4ではアンドロイドとして復活するんですよね、確か、こう、リプリーは。で、まあ、5がプロメテウスあって、で、6こうじゃないですか。でも、よくちょっと覚えてないんだけど、でも多分そんなね、なんか嫌な終わり方しなかったはずなんだよ。だけどプロメテウス以降ってなんかこうエイリアンが常に絶対強いものとして存在してるって作りになってるんですよね。まあワンからそうかもしれないけど、なんかその辺がちょっと気になるんですよね、俺。いや、リドリー・スコットで今まで4つあってだよ、まあ伝統みたいなこともし言うんだとすればね、別に、いや、なんか、次作ろうっていう終わり方しなくてもいいんじゃねえかっていうふうに俺なんか思っちゃうんですよね。で、やっぱ、その、なんかね、ちょっと、なんかこう、自分のスタイルみたいに固執しちゃってるっていうようなこう、スタイルって最近よく感じるんですよ。この間、話したっけな、レビューで。あ、話したと思う。テレス・マリックの聖杯たちの騎士っていう映画があったんですね、最近。で、僕最近それ見てすごくつまんないと思ったわけ。で、今回のコベラントもさ、なんか、すごく面白いんですけど、エイリアンたくさん出てきて、わーって思うんだけど、なんかね、ちょっとこう、なんかこう、やっぱ1が一番いいんじゃないかと。2覚えてないですけど、2、3って覚えてないの、4とか。でも、1ってすごく一番印象強いんですよね。で、1ってさ、やっぱ技術的な制約がすごくあったと思うんですよ。正直言うとあれってエイリアンの姿って結構ね、あんまダイレクトにこう直接的に映んないんだよね。多分ね、映せないというふうに思うわけだ。こう、襲う時もさ、アクションシーンがあって襲ってきたりしないんですよね、ワンって。出てくる時ってギャーって顔のアップで、それこそ梅津和夫みたいなもんで、それでこう、その襲われた人が死んだっていうような割と表現が多かったかなっていうね、印象があるんですよ。でも、宇宙船なんかも実に暗くてね。ね。もう、雰囲気としてすごくあったじゃないですか。で、そこの中にこう、割と有機的というか、こう、生命、ちょっとゴキブリというか、なんかちょっとこう、すごい、なんつうの、こう、黒光りしたエリアがぬーっと出てくる怖さみたいなのあったじゃないですか。今回はね、なんかいろんなエリア出てきて、明るいところで出てくるんですよね。なんかそれが僕は違うなと思ったのと、あと、なんか、前作のその、出てきたウォルターっていうキャラクターは、実は前作で死んだと思ったけど、今回生きてたって言って、マイケル・ファズベンダーが一人二役やるんですけど、なんかね、わかるでしょ？もう悲劇的な終わりで一人二役って言えば、ね？どっちだって話になるわけですよ。で、見てる方としちゃ、うーんって思うじゃない。このうーんで刺してほしいんですけど、 登場人物たち驚くわけですよ、その結末に。で、見てる方としちゃ、まあ、二人出てきて、ねえ、っていう感じ。なんか、よくリドリー・スコットこんなつまんねえ話思いっきりちゃんと映像化したなっていうところもちょっと不思議なんだけど、でも考えてみるとね、この人やっぱあんま映画上手くないですよ、リドリー・スコットって。基本的にやっぱあんま面白くないんだよ、映画。あのね、ブレードランナーにしたって、すごく完成度高いかって言ったら、そんなことねえじゃねえかって大事じゃんと喋ってますよ。なんか結構変な終わり方するよな、あれっていうことを言っててさ。まあ、美術だなんだっていうこと全部トータル込みでのブレードランナーってことで。いや、ブレードランナー悪いって言ってんじゃない？これね、すごく好きなんだよ。でもなんかね、出来が悪いっていうよりもなんかね、多分荒さがあるんですよ、なんか独特の。すごく厳密に綺麗に構成してっていうタイプの人じゃなくて、ブレードランナーもほら考えてみれば最後さ、追っかけられて、どうしようっていうだけで終わっていくでしょう。なんかそれって結構、娯楽作品としては結構珍しい形のような気がするんですよ。主人公逃げ惑ってて、はぁ、もうダメって思ったら向こうが勝手に死んじゃうみたいなさ。だから、なんかこの人ってちょっと、なんか、変わった人だなって思いますね。リドリー・スコットってね。あの、エクソダスってあの、この一個前に撮ってるあの、実回ほぼリメイクしたあのクリスチャン・ベールの映画がありましたけど、それももう実質的なリメイクになっててさ、実回ってものが分かんない、原作ってものがあるのか分かんないんだけど、小説みたいなものであるのか分かんないんですけど、だからなんか多分ね、ストーリーの流れとかにあんまこだわりがないんじゃないかって気すんね。だからそれが強みなんだろうとも思うんだけど、多分いや、なんか映像作家みたいな割と CM 撮ってたような人ってのはそういうタイプの人多いんじゃないかなって気がしますね。とりあえずかっこいい絵撮れりゃいいやって。まあ僕それすごい買いますけどね。でも今回はもうちょっとリドリー・スコットちゃんとやってくれっていうような印象があったね。まあ、エイリアンシリーズ、まあ、その、まあ、人気ありますけど、特にやっぱ人気あるの1、2かなっていうふうに思いますんでね。1のね、こうちょっとスリラーとかホラーみたいな感じから2になったら思いっきりそのジェームズ・キャメロンがこうアクション映画として撮ったっていう。あとね、伝統でみたいなことで言えばね、いや、エイリアンシリーズ作るのいいんですけど、リドリー・スコットがまた登場するよりも、これあの、シガニー・ウィーバーが確かね、エイリアン4のインタビューの時に言ってたと思うんですがね、大体その時の旬な監督さん、若手の監督さんを起用してるのがエイリアンシリーズだっていう風に言ってたですよ。だから3だとデビッド・フィンチャー、4だとあの人、アメリの監督さんが撮ってますね。だから、リドリー・スコットみたいなもうジジイはあんま出てきてほしくないっていうところがあるね。やっぱちゃんとやってくれという。で、やるんだったらもうエイリアンワールドみたいなもんでね、もう新たに作り直すとか、いうことでもいいんじゃないか。あと、今ってほらもう、ギーガが死んだ後に作ってるでしょ。だからやっぱりなんかこう、ちょっとおどろどろしい雰囲気みたいなものって出ないのかもわかんないね。まあ、2にスタッフとしてギーガが関わってるかどうかはわかりませんけども、新たな宇宙船のデザインとかって言った時も、やっぱりあの、ギーガのデザインのセンスみたいなものがね、多分ちょっと入れられないから、その辺もなかなか苦しいのかなと思います。まあ、見てみてください。あの、大して面白くないですけど、あの途中まで面白いですけどね。あの、多分ネタバレでほぼ喋っちゃってますけど、それ見てもまあ、うんって感じで多分見て、知ってても知らなくてもそんな感じで見るかなと思いますんで、まあ、ちょっと見てみてください。マイケル・ファズベンダーのやっぱりね、あの、アンドロイドのキャラクターやっぱちょっとかっこいいなと思いますけどね。一人だけエイリアンに狙われないんですよ。あの、エイリアンがバーッと出てきても、人間じゃないからさ、機械だからっていう、そういう感じとかすごい面白いんですけどね。その辺もちょっと、だ小難しい話でもよかったかもわかんないね。というわけで、今日の一本目はですね、監督さんがリドリー・スコットで、まあ、脚本とかまあいいでしょうで、主演がマイケル・ファズベンダーで、エイリアン・コベラントでした。はい、で、続いて二本目ですがね、二本目はですね、結局レビュースペシャルって言ったってさ、昔より長くなってるから別に三本ぐらいって昔変わんねえんだよな、なんかな。喋りたいことって結構あるみたいね、俺暇なんだね、だからやっぱ。あの、一番喋りたいものってのはちょっとね、あの、今すぐ出したいんですが、ちょっとこれ撮っときましょうね。これ、撮っとくとちょっとろくなことないかもしれないけど。で、今日のですね、2本目は、はい、行きましょう、これ。ちょっと待ってください。ちょっとここ皆さんね、ほら、入るでしょ？ね、この、なんだ、この、あの、キーボード打ってる音が。調べてるぞって感じてるでしょ。というわけで今日のですね、2本目。監督さんがですね、フランシス・ローレンスさんで、主演が僕大好き。ジェニファー・ローレンスと、ジョエル・エドガートン。この人あれですね、ファイターだったり、ファイターじゃねえや。 なんだっけあれ、なんかあのあれに出た人、うん、あの華麗なるギャツビーとか出てる人、確かオーストラリアの役者さんだったと記憶してますが、出てますね、主演してます、レッドスパローですね、これまた劇場でやってますんでね、あよかったタイムリー、まだ劇場でやってる時に喋れたという、でレッドスパローなんですけれども、多分 CM とかも結構ガンガンやってたんで、あああれかっていうのわかるかなっていう人いると思うんですが、知ってるよって人いるかなと思うんですが、まあジェニファー・ローレンスさんといえばね、もうアメリカを代表する超トップスターですよね。多分女優でナンバーワンじゃないでしょうか今は。この人はアカデミー賞も取ってますし、で何よりもですね、一番最初にもうオーディション受けた時からあんた演技完璧ねって言われて、それでもう早々にもデビューして早々に多分主演を掴んだっていうような人だと思うんですよ。でウィンターズボーン2010年に出たね、すごいですね。これちょっとウィキペディア見てみてください。このノミネートとこのさ、あの、主演女優賞を取ってる数、もうこれだけでウィンターズボーンのその、なんつうの、欄がもうすごく分厚いことになってますけど、いい映画でしたけどね、これは。で、あと、世界一つのプレイブックってんで、まあ、オスカー取るんですけど、あと、ハンガーゲームってね、まあ、映画ってすごくまあ、ヒットを、まあ、飛ばすんですけど、日本ではこれはもう本当に仕方されちゃったかわいそうな映画でしたけどね。で、あと、X-Men、フューチャー&パスト、これ傑作でしたね。これ僕大好きな映画ですけども。で、まあ、そういう、X-Men、アポカリプスとか出てますけどもね。で、まあ、その人の今んとこ一応、一番最新作ということになるかなと思うんですが、あ、この後また X-Men ダークフェニックスってやるんだ。面白くねえからな、もう。フューチャー&パストですごく綺麗に収まったから、もうやらないでくれって思ったんだけど、まだやるんだ、もう嫌になっちゃう。で、今回レッドスパローですけども。で、これね、ロシアが舞台なんですよ。多分現代のロシアがね、で、あのね、すごいんだよ。エッチな話なんだよ。あのね、このね、ロシアの女スパイを養成する機関に入るわけ。主人公がバレリーナなんだけど、怪我をしてしまって、で、あの、おじさんがいるんで、親戚のおじさんが。だから、君ちょっとね、そういう学校に入ってみないかと。お母さんが病気がちなんで、で、面倒見なきゃいけないわけ。だから、お金が必要なんで、どうしても。おじさんに言われるわけよ。僕の知ってる学校に入れば、金が入るぞって、こう来るわけだ、こんな感じで。で、入ったら、そこがスパイの養成機関なんだけど、その、男も女もいいのね。綺麗な男の子、女の子たちが。すごいのよ、ここが。それ、どういう要請をするかというと、相手のね、性癖を刺激して、つまりこう、性的な魅力で相手を落とし入れろっていうわけ。それから情報を引き出せっていうわけ。だから、学校みんな授業受けてるでしょ。これね、先生がシャーロット・ランプリングやってるんですよ。ここ一つのミソかなと思うんですけど、あの、私を話さないでっていう、あの、綾瀬はるか、あの、ドラマになったやつありましたね。あれ僕見てないんですけど、あれの劇場版、向こうの洋画版ですね、があって、そこでもまたなんか、スパイ養成学校ではないけども、なんかそういうちょっと特殊な学校の先生やってるんだよね、シャーロット・ランプリング。だからこの人いつも誰かに何か教えてるんですよ。で、あの、その先生がね、出てきて、例えば、その、なんつうの、こうさ、変なさ、その辺の街でうろついてる男をウェーっと呼んできて、そいつを性的にみんなの前で満足させろって言うんですよ。生徒の前で。ね。羞恥心を捨てて、つまり、確かそんなこと言うんだ。この男を満足させなきゃ他のスパイでターゲットになった男なんか満足できるわけないだろうと、こういうわけさ。で、すごいもっと直接的な表現ね。これちょっとさすがにこのラジオだってね、あの、YouTube で一応乗っかるから、直接的な表現は避けますけど、もっともろその、そういう、ラース・フォントリアって感じの表現をするんですよ。ね。すると劇場がもう大変。え、嘘、どんなことすんのみんなの前でって思うじゃない。ジェニファー・ローレンスに対してもそうなんだよ。この生徒とやれって無理やり先生から言われるわけ。ね。で、ジェニファー・ローレンス、ノーとかって言うんだけども、すごいもうレイプされそうになったりとかっていうことやるわけ。なんてことすんでしょうって思うんだよ。で、シャートラップリングなぜここが俺は嬉しくなったかっていうと、この人は昔、ダークボガードと一緒にね、愛の嵐っていう映画に出てるんですよ。で、ナチスの高官がいて、それダークボガードがやってんだけど、で、確か、ね、この、シャーロット・ランプリングは、その、なんか、あのね、ユダヤ人の娘なんで、女の子なの。で、そしたら、その女と、その、イタリア、そのドイツ人の高官が、性的にすごく屈折した、こう、ちょっと SM みたいな、こう、セックスをするって映画があったわけ。 で今ちょっとストーリー見てるんだけど、戦後終わった後その二人が再会するんだよまたね。でこの立場逆転してんのかな、なんかでまたその二人が性的なちょっとく関係結ぶ、あのね、愛の嵐って多分ねジャケ見たことある人いると思うんですよ。あのシャーロット・ランプリングがナチスの軍人の格好してこうなんとサスペンダーを裸につけて帽子をかぶってみんなの前で踊るっていうシーンが確かあったんですけど、それがジャケになってたりすることあると思うんで、そういうちょっとね、あと大島渚のシャーロット・ランプリング、ちょっと今ストーリーをね確認してるんですけどね、ストーリーじゃねえ、のマックス・モア・ムールっていう映画出てて、これね、あの人妻がオラウータンと恋に落ちるっていう映画を出てるんですよ。であと僕の大好きなね、あの地獄に落ちた勇者どもで、あの子供と一緒にあの処刑所に連れて帰れる女の人やったのこの人ですよね。であとショーン・コネリーがもう目のやり場に困る、あの海パン一丁であの映画の中で剣振り回す未来惑星ザルドスっていうさ、人間が死ななくなってる世の中を描いた、なんかそういう世界があって、なんか変な映画ばっか出てる女っていう印象あるわけよ。で僕この人の顔すごく好きなんだけど、それが性的なことをその人に教えるっていうのは俺もう嬉しくなっちゃう。多分これ劇場でもね、あ、シャーロット・ランプリングが変なことを教えてるって言ってね、どっと湧いた人たくさんいたと思うんですよ。で日曜日の夜遅くに見に行ったんですけど、あのね、混んでるんですよすんごく。やっぱみんな、俺確かね、これ公開初日の次の日ぐらいに見に行ったんだけど、どんなすごいことやんだろう。もうジェニファー・ローレンスもね、途中でジェニファー・ローレンスのことをすごいこう生意気な女だと思って無理やりレイプしようとする男が出てくるわけで、その男に抵抗するんだよ。でそしたら先生が言うわけ、この男をね、みんなの前でこの男をセックスしろって言うでしょ、シャーロット・ランプリンが。そうするとジェニファー・ローレンスがおっぱい出して、あそこバーンね、出して抱いてみてよ私のことってみんなの前で言うんだよ、生徒みんな見てる前だよ、私のこと抱いてみなさいよって言うんだよ。そしたらその男は抱けなくなっちゃうわけ、それ見て。でそういう風にこう性的に圧倒しちゃうんだよ。そのシーンとはぁはぁはぁって思うわけ、俺のジェニファー・ローレンスがね、あそこ おっぱい見せてくれた、見せてくれたってなんだよ、ね、スタイルいいんだよね、こう興奮する。そういう性的にさ、なんかエッチなことっていうのをダーンと見せられたの久々だったから、ニーホマニアック以来ですから、まあそれよりすごいっちゃすごいんだけど、やっぱさ、なんつうの、吉沢明夫さんが胸出すってのはまあなんとか納得いきますよね、浅見馬さんとか。でもジェニファー・ローレンスは他の映画でも出してるんでしょうけど、はぁーと思って、またその出し方がさすごいから、この映画どうなってくんだろうってもうガゼンテンション上がってくるじゃないですか。でそしたらね、いろんなこう他のスパイからそういう自分の性的な魅力を使って情報を引き出せんだっていう風に言われて、実際指令を受けるじゃないですかね。で CM 見ててももう男を手玉に取ってくんだこれって思うじゃない、ジェニファー・ローレンスがなんかすごいことやってくんだって思うんだけど、つまんないんですよこの映画、途中で寝そうになっちゃったの。あのね、もうそこの学校のシーンだけが面白くて、さっき言ったジョエルガードじゃねえ、あのさ、この出てるさジョエル・エドガートンといい感じになるわけ、ちょっとロマンスみたいになるわけよ。なんか興味ないんなの、俺はもっとジェニファー・ローレンスがなんか男を散々陥れるとこ見て怖い女だっていうのを見たかったんですよ、そういう風に盛り上げていくから。でもこれがさ、実際エッチなことやるって言ったってあるんですよ、レイプされそうになったりとか、過激なシーンも結構あるんだけど、なんかね、結構その強い女像みたいの描いちゃってるだけになっちゃってる感じがして、なんかね、なんか尻つぼみなんですよこの映画って。やっぱさ、なんかすごいの見たいじゃないですか、はぁはぁっていうの見たかったのに、なんかね、物足んなかったし、途中寝落ちしそうになりました、うわ危ねえと思って。なんかなんつうの、結構ね、昔にあったようなこうスパイもののやつ、それこそ多分なんだろう、わかんない、パッと出ないですけど、なんかロバート・レッドフォードのコンドルって映画とか昔あったっすよね、とかいくつでも出てくると思うんですよ。なんか東西冷戦みたいなちょっと絡めたいな、あ、それこそあれだ、この間見たシャーリーズ・セロンのアトミック・ブロンドとかもそうですよね。なんですけど、なんかスパイものってなんかちょっと微妙なものも結構多いですね。なんか話もややこしくなってきてさ、あ、そうですね、みたいなこう感じで見てくんですよ。なんかこう、ジェニファー・ローレンスがこうね、うまいこと立ち回って、なんかこう、ギリギリのとこでなんかやった、なんか、ピンチ切り抜けたとかってシーンもあるんだけど、 と、なんかそういうことじゃなくて、もっとやっぱ18禁にするぐらいのも、もう劇場が少しこう熱を帯びるようなね、そういうちょっとセックスについてもっと突っ込んでほしかったな俺は。でもね、これしょうがないと思います。監督さんフランシス・ローレンスさんですね。でこの人のフィルモグラフィー見てるんですけど、この人ねやっぱろくでもない映画しか撮ってないですね。あのまず一本目コンスタンティン、これキアヌ・リーブスのあの悪魔と天使の戦うやつでしたね。で僕あんま好きじゃない。でアイアムレジェントですね。でこれは地球最後の男っていう作品を、リメイクしたものでしたけど、ウィル・スミスの、これも微妙だったでしょう。で恋人たちのパレードさんみたいなけど、ハンガーゲーム2、これは面白かったですね。ハンガーゲームはすごく良かった。ジェニファー・ローレンスとこれで初めて組むわけですけど、でこの後のハンガーゲームファイナルって言って、ファイナル3本目がこう全、ワンツーに分かれてるんですけど、これが面白くない。ハンガーゲームはワンツーね、自分であの昔さ、あの日本版をさ、あのネプチューンがやってたあれサバイバーって番組あったじゃないですか。あれみたいな感じでこうバトルロワイヤルでこうみんなこう殺し合っていくわけで、おーおーおーって思ったんだけど、最後ね主人公がこう革命の英雄にこうなっていくんですけど、その辺がちょっといかがなものかっていうふうに思ったんでね、なんかこの人どうなんですか。あのこの人も確かね、あやっぱプロモトが撮ってる人です、フランシス・ローレンスさんも。だからやっぱね、さっきのリドリー・スコットと一緒で、ストーリーとか流れに興味ないはずなんですよ。いやないはずってはっきり決めちゃっちゃ悪いけどね、俺せっかく頑張って構成練ったのにってフランシス・ローレンスさん言われたらそれまでだけども、多分ね違うんだよきっと。どうだろう、もうあれだね、リドリー・スコットとかフランシス・ローレンスがさ、もうストーリーとか一切関係ねえから、もうこれ自分のかっこいいと思った映像詰め込んだみたいな映画って一回見てみたいね、そういうのは。そういうの作れそうな気もするんだけども。まあいいや。あのね、まあとにかく DVD で見てください。で、多分後半退屈してきます。レッドスパローはどうしたって。僕は退屈しちゃったんですよ。あ、でも、最後の方とかすごいしある。ネタバレになっちゃうけども。はあ、いやいやいやいやいや、うわうわうわうわって、うわ、すごい、どうなるんだろう。あ、あ、痛い痛い痛い痛い、わかった痛い痛い痛いっていうとこシーン出てきますね。そういうとこうまいね。なんか、キャッチで人をグッと引きつけるところね、そういうとこだけで映画構成してくれたらよかったんだけど、やっぱなかなかそうはいかないでしょ。でこれがさ、ラース・フォントリアのニンフォマニアックだったら、もうこっちは勘弁してっていうぐらいもう全部見せてくれたじゃないですかね。麻痺していく感、感覚麻痺していくような、やっぱそれはやっぱ大手のメジャーの配給会社じゃちょっと厳しいのかもわかりませんね。配給20世紀ホックス、今日なんか20世紀ホックスの悪口ばっか言ってますけども、決して私何かの回し問題はございませんので、ちゃんとですね2100円払って、IMAX かなんかで見ましたんで。でもあれでしたね、 IMAX で見てもそんなになんか感動なかったですね、この映画。なんか普通のサイズでも全然良かったかなというふうに思いました。はい、というわけで今日の、2本目、監督さんが、フランシス・ローレンスで、主演がジェニファー・ローレンス。好きだー、こういう、ごめんなさいね、こういうね、さっぱりした白人顔の女の人好きなんですよ。あの、どこにでもいそうな白人顔の女の人。なんか褒めてんだか褒めてないかよくわかるんですけども、主演がジェニファー・ローレンスで、レッド・スパローでした。はい、で続いて3本目ですけど、よし、久々に3本目ですけども、なんて言えちゃってよかったね。今日、これ行きましょう。これはね、いいですよ。これまたちょっとすいません、調べるところからまたね、ほら、調べてるでしょ？ね？音入ってるでしょ？ね？キーボード打ってる。これは今日は2本ぐらいは、ちょっとね、なかなか評価厳しいものがあったということを言いましたけども、これあれだ。おー、町山さんも褒めてんだね。町山、智弘さん。僕はあんま町山さん好きじゃないんだよな。町山さんってうるさくないですか？なんか聞いてても。なんかあと、盛り上げようとしてすごくこう、過激なこと言ったりするでしょう。いや、それは違うっていうふうに思うんだよね。やっぱ、その辺のセンスがないんだろうな、町山さんには。なんか、あー、みたいな。なんか、どこにでも顔出してるような感じして、あんま好きじゃないから、なんか、まあ、町山さんが語ってる、まあ、そっち聞いてよ。だから、町山さんの方が全然うまいこと語ると思うんでね、いろんな情報を絡めてね。まあまあ、僕なりに、まあ、 映画素人の僕がね、少し、まあ、思ったことを、まあ、言っとこうということですけど、監督さんがショーン・エリス、脚本も書いてますね。で、主演がキリアン・マーフィー。この人あれです。あの、スケアクローです。スケアクローって言っても、ゆうちゃん、いや、泣けるじゃねえかって、そっちのスケアクローじゃなくてね、あの、あっちです。あの、バットマンのスケアクローです。あの、ほら、毒巻く人、バットマン・ビギンズで。ほーらよって、あの、精神科医いたじゃないですか。ほーらよって毒巻いて、毒嗅ぐと、それ、幻覚見るっていうやつ。それ巻いてた人。で、あともう一人がね、ジェイミー・ドーナンで、ハイドリヒを撃って、ナチの野獣暗殺作戦ですね。俺だってこんなタイトル言いたかねえよ。ほんとね。ハイドリヒを撃てならまだわかるけど、ナチの野獣暗殺作戦ってなんでこんな放題つけたんだろうと思うんだけど、現代はですね、アントロピド。アントロピドだから、全然違うですよ。あのね、だからそっちにすればよかった。せめてハイドリヒだけにするとかってすりゃいいのよかったのに、こんなタイトルで映画見たいと思います皆さん。僕はちょっとどうかなと思ったんですけど。で、これがね、タイトルはダサいんですが、映画は本当に面白いんです、これは。ですね。あれどこだっけ？今どっかにデータやったんですかね。あ、これだ。あ、まあもう、その通りですね。ナチの野獣暗殺作戦ですから、もう、このレディオ 2.4 でもよく出てくる第二次世界大戦のお話ですね。で、チェコのプラハが舞台なんですけど、そこにハイドリヒというですね、ナチの野獣と言われた金髪の野獣か、プラハの、虐殺者と呼ばれたナチス親衛隊の、こう、大幹部、ね、ラインハルト・ハイドリヒを暗殺しようとする、そのね、あの、スパイたちを描いた作品なんですよ。あ、エンスラポイドって言うんだ。エンスラポイド作戦っていうらしいんですけど。で、だから実話ですね、これは。で、まあ、一番最初ですね、パラシュートから、ちょっとこう、村外れみたいなところに降りてきて、そこで自分、そのプラハに行くっていうところまでを描くんですけどね、やっぱもうほら、至るところにこのナチスに内定している人たちがいる中で、そこで実際にこの、幹部を狙うっていうとこはね、すごい緊張感なんですよ、それって。だから、ね、いろんなとこで至るとこで、いや、俺明日さ、ハイドリヒやろうと思ってんだ、なんて言えないんですよね、そんなことは。こいつは誰かは、で、こいつが誰か繋がってるかわかんないと。いうとこなの。そういうことを描いた作品でね。で、予告編で見たんですよ、これ。前なんかの映画の予告編についてて、面白そうだと思って、もう借りようっつって言って、で、静岡行った時だったんですけど、その時映画見てて、でもほら、夏物ですから、一人で見るよりもやっぱりね、うちのね、弟と見た方がやっぱり盛り上がりますから、あの時の装備はここのはずだとかね、で、ハイドリヒは何々だったとかさ、もうすごいもう大興奮、生のこう、音声解説がついてきますんで、それが情報あった方がいいだろうなと思って、で、見るんですけど、あのね、やっぱね、まず役者がいいです。これはいい映画の条件ですね。やっぱ役者ダメでダメな映画って、いい映画ってないんじゃないかって今はっきり言えちゃいますけど、キリアン・マーフィーですよ、皆さん。ね。かっこいいですよ。ね。で、このもう一人、ジェイミー・ドーナン。これもね、もう、なんだろう、私、このイギリス系というか、キリアン・マーフィーがアイルランドの人ですけど、でもそういうイングランド系の人って、男二人で出てくるじゃないですか。出てくるじゃないですかって出てこないものもありますけど、僕ね、やっぱこのイギリス系の人なんか好き、なんでしょう、ちょうどよくないですか、イケメン感が。ちょうどいいイケメン感ってなんだよって言ったら、ジュードローみたいなことですよ。ちょっと今ハゲちゃいましたけど、僕みたいなハゲ方しちゃってますけども。でも一時期ジュードローちょうどよかったじゃないですか。なんか、昔で言えばマイケル・ケインとかね、ちょうどいいでしょ。なんだろう、こう絶世の美男、いや、なことない、クリスチャン・ベールとかかっこいいじゃない、なんか、何でもやりますってこう手挙げてくるでしょ、この人たちって。なんか、もう仕事したくてしょうがないって言うでしょ。これが好きなんですよ、なんかイギリスの人って。なんか貧乏症なんでしょうかね。なんかこう、だいたいフィルモグラフィー見ても、なんか必ず一年に一本何かに出てるみたいな。そういう感じです。こう、職人が揃ってる感じがするんですよ、この映画って。で、トビー・ジョーンズっていうね、インフォーマスってカポーティを描いた映画があるんですけど、これダニエル・クレイグとかが出てる映画があって、で、このトビー・エドワード・ トビー・ジョーンズか、トビー・ジョーンズって人はカポーティ演じてるんですけど、まあ、カポーティはフィリップ・シーマー・カウフマンか、フィリップ・シーマー・ホフマンか、あの人がやったやつありましたけどね、そっちよりも僕なんかやっぱりカポーティ好きで僕からするとですね、トビー・ジョーンズのそのインフォーマスなんとか日本版で公開してくれないかと常々願ってるんですけどね、サンドラ・ボックも出てるし、豪華なキャストなんですけど、それ待ってるんですけど、まあ、その人も出てると。で、割とね、なんていうんでしょう、こう、映画に割とちょこちょこ出てそうな人たちが出てんのかな。あ、でも僕が知ってるのはキリアン・マーフィーとトビー・ジョーンズぐらいでしたけど、なんかね、花があるんですよ。こう、大ちゃんと見終わったと言ってたのが、こっち実話描いてるから、やっぱりね、こう、あんまりこう、うん、なかなかこうちょっとハードな展開するところもあるんですけどね。あの、大ちゃんがいいこと言ってたのはね、これって結局やってることアンビリーバボだからさ、って言うんですよ。あの、つまり再現 VTR なんだと、質のいい。ね。ああ、と思って。確かにそうなんですよね。僕が再現 VTR 出たもので、例えば、まあ僕はその機会はなかったけど、まあ何々の誰かの代わりやったりするわけだね。で、そのまあ現場すぐそばで見てたりとかしてるじゃないですか。そして、あ、なるほどなと。そう、芝居がちゃんとできる人たちが出た、ある程度予算がもっとかかった、時間ももう少しかけた、もっとかけたものだからって言ってて、うんうん、楽しきったわけ。で、そこで、さっき花があるって言ったんです、役者に。で、でもね、どこかやっぱね、これやっぱよく出てくるキーワードですけど、やっぱね、どこか耽美的なんですよ、それってすごく。やっぱ、リアルだけど、なんつうの、この、やっぱどこかこう映画として娯楽として成立させるっていうとこを捨ててないんですよ、この映画って。で、多分このショーン・エリスさんって人は僕ちょっとねこれ初めて見たんですけど、フローズンタイムっていうね、多分ジャケとかで見ね、女の人がスーパーかなんかでスパダカでこうジャケ映ってあれを撮った人ですけど、あとブロークンとかねいう風な映画撮ってるらしいんですけど、この人はあれなんだね、ファッション写真家らしいんですよね。で、今日のテーマとして、さっきの一番最初にリドリー・スコットさん、そして、一個前のですね、監督さんのフランシス・ローレンスさんもプロも撮ってると。で、今回の、ショーン・エリスさんも写真家だった、シールカメラマンだったらしいですけど、こういう割とこの、あ、ミュージックビデオとかも撮ってんのか。で、こういう人たちは割と、なんていうの、あんまストーリーに興味ないじゃないかっていうようなことをね、こう勝手に決めてるんですよ今日でも多分ショーン・エリスさんもね、この人はいい意味で、わかんない、これ一本しか見てないからなんとも言えないんですけど、この人多分映画作る上で自前のもの持ってないんですよ。俺はこういう風に撮るっていうとこないんだよね。ここは俺の個性だっていうポイントないんですよ、きっと。強いものが、まあ全くないことはないと思うんだけど、だから多分かっこいい絵撮って、話はこんな話っていくらでもあるじゃないですか。それこそナチスのカンプウッドとかって、トム・クルーズが出た映画もそうでしたね。そんな映画ありましたよね。まあ描いてるところは違うとはいえね。だから、その、なんだろう、これ見た時に思ったのが、手ぶれ使ってこう割とこう銃撃戦とか撮ったりするわけね。で、音がすごくいいんだけど、そこの音っていうのが。だから、この人多分、さっき言ったように、もう、今日喋ろうかなと思った、アーレン・アノロフスキーって監督さんについても僕そういう風に思うんだけど、もう新しいことできませんって言ってると思うんだよ、この人って。で、それってダメなのかっていうと、そんなことないわけですよね。やっぱ単純に面白い映画撮るってとこに集中してるタイプの作家さん、まあ、今回の仕事がそういう仕事だったんじゃないかっていうふうに思うんですよね。演出も手堅くやって、そう見た後手堅いって思ったのすごく。で、それダメかとか個性がなくてつまんないかっていうことじゃないんだよね。今言ったようにすごくちゃんときちんと撮るっていう、その当たり前のことをそこを投げてない人だと思うわけで、リドリー・スコットとかだったら余計なことするわけですよね。かっこいいこと黙ってやれるのに、なんかつまんない話言ったりするわけだ。でもこれって見てたって多分どういう、いや、まあ、実はだからな、どういうことになってくんだろうって思って、多分ね、大した話そんなに動かないんだよね、実際これって。その、ハイドリヒを暗殺するまで、暗殺しようとするまでを、まあ、丁寧に描いたっていうとこだけと言っちゃだけなんですけど、だから大きく話が動いたりってことはないわけですよ。でも、やっぱこれがね、面白いんだよね。だから、やっぱ、変に単純な面白さっていうのは絶対物語にあるはずで、それをだね、やっぱね、余計なことやって、例えばここでね、いきなりなんかこう、なんだろう、 なんつうの、なんかわかんない、もう恥ずかしくても言えないようなことしか出てこないや。なんかこういきなり話をさ、例えば、なんつうの、すごいロマンスに走ったりとかっていうんじゃなくて、もう最初から決まったものはもう最初の流れからずっと最後まで貫き通すって、結構これね、簡単のようで難しいことかもわかんないです。もしかすると単純に面白いものを撮るっていうのは、だからこっちが見たいっていうものとかがずっとそのいい意味で展開していく映画なんですよね。で、途中でその登場人物いろんな、まあ、ロマンスあったりなんなりあるんだけど、その辺も描き方がドライでさ、で、やっぱスチール写真の人とそうなのかな、やっぱ一枚のインパクトってやっぱそれでもあるですよ、絶対に。で、途中でまあある登場人物が殺されるとこもね、多分俺映画好きなんだろうなと思ったんだけど、バタンと倒れると、で倒れた時にこう画面半分を覆う、こうアップするんだよね。でそうすると俺なんかからするとそれってのは裁かれるジャンヌみたいなことやってんのかなって思うわけだから、多分いい意味で他の映画のオマージュとかっていうものに素直な人だね。で僕はね、そういう人は基本的に買いますね、すごく。やっぱ、石川純さんって BS 漫画屋の、その評論家の人、漫画家の人が言ってたけど、やっぱ、パクリと影響は違うんだって話してたんですよ。で、やっぱこの人ってね、他から受けた影響をね、多分、うまいこと多分消化して、こう、またブラッシュアップしてってるような人だと思うんですよ。だから、いや、実際多分町山さんも喋ってる、町山さんなんて評価してるかわかんないけど、俺が町山さんと同じレベルで町山さんの名前出すのも失礼かもしれないけど、これね、やっぱ隠れた傑作だと思うんです。絶対にいい映画ですこれ。もうレッドスパローなんか見に行かなくていいから、今週末のアベンジャーズもどうでもいいから、こっち見てもらいたいですね。やっぱこういうね、なんつうんだろうな、下手すると埋もれる可能性がありますよね、この映画って。でもこれがもっといろんな人に見てもらいたいんだ俺はって強く思わせる映画だね。久々にね、大ちゃんと二人で見てね、もう二人で、はぁはぁってもう喜ぶわけ。はぁ、面白い、面白かった、すごい面白かったこれ。これ多分すごくその現実的なね、話っていうとこを描いてるってとこもありますしね。やっぱ演出も一つずつかっこいいんだよね。やっぱ、スチールカメラマンでっていうと、あの人そうですよね。ウィリアム・クライン。今週末ちょっと写真展見に行くんですけどね。あの人もやっぱかっこよかったもんな。まあ俺ちょっと、なんだっけ、学生戦争を描いた映画しか見てないけど。まあ。まあとにかく絶対おすすめです。ほんと役者のその演技のアンサンブル、これ素晴らしいね、ほんと。ずっとそのもっとさっきも言ったように最初から最後までその一つもう一つの一つの言動を一つすらミスれないというこの緊張感に包まれていきますから、でその中でねちょっとこう湧くいろんな人物そのこうやり取りとかってこうなんていうでしょう、人間性みたいなのを感じさせますからね、これは絶対おすすめ。最後の銃撃戦がまあ派手なシーンが一つ入るんですが、ネタバレになっちゃいますけど、ここのさっきも言ったように音、室内で展開される時の音ね、この音の重要性というのは多分マイケルマンのヒートとかに乗り近いと思いますね。マイケルマンとはもうヒート以降はくだらない映画ばっか撮っちゃってるでしょ。アリとかね、どうでもいいよって映画とか、あとパブリックエネミーだっけ、ねえ、ジュードロじゃない、ジョニーデップと、クリスチャンベル出たろくでもない映画、あとマイアミバイスとかもあった。でも音だけはやっぱこの人すごいなって、マイケルマンの話ですけど、すごいなって、そこら辺もね、うまいこと多分ね、自分の吸収してると思うんですよ。スタッフにも恵まれたってことあるかもしれませんけどね。だから、ショーン・エリスさんが他にどういう映画撮ってるか、ちょっと僕まだ見てないですけども。いや、この人はちょっとね、次追っかける対象の人として狙ってますね。はい。というわけで、今日の3本目はですね、監督さんがショーン・エリスで、主演が、キリアン・マーフィーとジェイミー・ドーナー、イケメンよ、この2人。もう、かっこいい。で、ハイドリヒを撃て、ナチの野獣暗殺作戦。もう大傑作でございました。というわけで、あと3本目、4本目いきたいですけど、時間がないので、この辺で。というわけで、以上、レビュー 2.4 キロでした。はい、というわけで、 レビュー 2.4 キロじゃねえ、レビュー 2.4 キロでしたけど、いかがでしたでしょうか。実は言うとですね、まだまだ喋りたいがあるんですよ。そんな僕、おりさんやられないけど、いいだろ？きっかけとしてちょっと見てくれっていうところでね、いや、私が常々言ってるように、ほら、一本の映画って言ったらいくらだって喋ることできるわけです。僕はできないですよ。僕はなかなかそう、難しいですけど。でも、掘り下げればいくらだって出てくるじゃないですか。で、なんですけどね、私のポリシーとしてね、梅津と、その、ハイドリヒをつなげるのが俺の使命だっていうふうに思ってますんで、ギャーっていうところから、だから洋画と邦画伝えたいね。だから邦画もね勉強しようと思ってるんです最近。でも勉強しようと思ったってあれですよ、くだらねえ最近の邦画なんか見るかよ。俺人間の条件見るって言ってんだよ俺。今さ人間の条件見てさ、ね、大ちゃんと二人でね今度見ようと、やっぱ大ちゃんといえばテーマは戦争だろうと。だから日本ね、その第二次世界大戦の日本をぐっと迫った人間の条件見るべきだろうと。何でしたっけ、監督さんが。人間の条件ね、中台達也さんの。人間の証明じゃないですよ。もう散々やっちゃって飽きちゃったよな、人間の証明なんか。もう2、3年に1回やってな、もう本当に。お母さん僕のもう、麦わら帽子どこですかってさ、なん知るかよ、バカ野郎って感じだね。よく悪口出るよなぁ、もう。で、じゃあ、同じ、人間の条件って入れると、俺の検索履歴で、マルローって人人間の条件出てきちゃうんですよ。違う。それじゃなくてね。あと、ハンナ・アーレントじゃなくて、監督さんが、あれです。小林正樹さんですか。っていう人が撮ったね、人間の条件って、これすごいんですよ。ギネス記録載ってるんですから。9時間ですよ、全部で。9時間30分。そうです。一番長い映画って言うんだけど、これが浮き見読むと面白いですよ。そういうことは言ってあるだけで、実際は一部、二部、三部で分かれてるんですよ、これ。あ、一部、二部、三部、四部、五部、六部って分かれてるんだけど、一部、二部が多分同じ時期に公開してるんですよね。同じ、ただインターミッション挟んでやってるみたいなことじゃない？で、やってて、だから、ワン、ツー、スリーってなってるわけ。で、実際それは最長の映画って言うけども、実質的にそれぞれ別個の作品だから、このギネス記録は怪しいっていう風にこう書いてあってさ、そんな嘘つくなって書いてあるんですよ。だったらロード・オブ・ザ・リングだってそうじゃないのって話になってくるわけなんで、そうなんですよ。スター・ウォーズだってそんなこと言い出したらシャレになりませんよ。ね。ポリス・アカデミーもそうですか？ね。私とウーちゃんのバイブルであるリーサル・ウェポンもそうですか？これ。あと、それを見ようというふうに、まあ、最近のくだらねえ邦画って言ったってね、じゃあママレードボーイを見ないっていう話してるわけです。つまりでも、いや、うちはね、それはでも俺のスタイルじゃないね、やっぱりね。いや、これはうちゃんに時間にあったら説教されますよ。これおいおい王子よ、あんた何でも見るって言ったんだから、ママレードボーイもちゃんと悪口言わねえかってね。いや、確かにそうだよなと。劇場に見に行って悪口言ってもらいたいんですよ、ね、見たらだってね、てめえぶっ殺すって言ったって権利ですよそれは、つって言ってね、そうだよなっていう話になってくるじゃないですか。いや、確かにあれなんですよ。いや、うちは言い訳させてもらうとね、日本映画専門チャンネルとか入ってるやついくらでも見たんですよ、そういうので。一人で見たくないから、多分うーちゃん呼ぶんですよね、その時。いや、やだよって、こんなつまんなそうなの一人で見たくないってやっぱ言って。一回三人で見たじゃないですか、波の数だけ抱きしめてを見て。あ、かち彼女が水着に着替えたら見て、ね、我々レディオに出てくるメンバー三人で見て、つまらないって言ったけど、三人で見るとつまんないのも楽しいわけさ。それが一番究極言ったのが、やっぱり、花より団子ですから、内田幸葉のね。あれは面白かったですね、あれは面白かった、あれはね。もう、初期のね、あれは良かったと。やっぱ、うちはやっぱ言っとくよね、牧野つくしはね、俺にとっては内田有紀だよっていう話してますから、うん、あの事務所ね、新しく移って、キッズ王なんかじゃないと、俺にとっては。今新しいのどうですか、あれは。だって違うでしょ。いや、ちょっと先生、これ正確に引用しましょうね。今ね、どうですかって聞いたじゃないですか、師匠というね、私の少女漫画の師匠であるうーちゃんに。聞いたらね、まあまだ2話目ですからねって言ってましたね。これは本当正確な引用です。 ったらまだ気が長いんですよ。これでも期待、やっぱさすが抑えてましたね、うちは。これはさすがに。いや。ドラマは大体1番目は見るわけですからね。ね、あの、吉高由里子の何でしたっけ、東京タラルタラル娘もね、ちょっと気になってますけども。今やってませんでしたっけ。やってないか。あれ今なんか水中でやってませんでしたっけ、なんか。正義のせ、ああ、そっか。阿川佐和子、阿川佐和子し、ああ、ね、あの、美しい日本語、美しい日本を守る会でしたっけ、あ、新しい歴史教科書を作る会の初期メンバーですもんね。この野郎って言ってやりたいけど。あの、来週もレビュースペシャルです。あの、っていうか、私ね、ちょっとお二人にお願いしてね、ちょっとあさってぐらい収録やらせてくれって多分言うと思う。なんでかっつうとだね、まだまだ喋りたいがあるわけ、さっきも言った。あのね、トライアンユーを最近見たんですよ。あの、ノルウェーの森か撮った監督さんです。ね、その人の青いパパイヤの香り初めて見たんです。で、なんすか、見た見たこれ、いやー、ちょっと、ね、ベトナム映画なんて、そうそう、そうなんです。で、この人気になってんで、この人ね、アイカムウィザレインでこけちゃったんだってね、多分キムタクのやつつまらねえって言われて。でもね、最近これ面白いのが、あの、ダーレン・アロノフスキー見てるじゃないですか。そうするとこの人はノアっていうね、約束の船っていう映画撮ってるんですよ。ノアの箱舟で、ね、描いた映画なんですけど、まあ、評価はいろいろあるんですけど、あのね、最近ちょっと聖書づいてるんですよ、すごく。あのね、旧約聖書づいてるんです。あの、ダーレン・アロノフスキーは割とその聖書みたいなことをモチーフにした作品がちょっとあってで、もう一個ね、まあ、それ来週喋ろうかなと思ってるんですが、次回の放送ってことですけど、それとか、あの、なんかね、I come with a rain? I am with a rain だが、そのキムタクのやつね、トライアンユーの。それもね、キリストの受難を描いてるって言われてるんですよ。人の痛みを引き受けてしまう男の子の話だから。で、そうすると、わーっと気になっちゃって、あのね、最近キリストの受難系を見たいなーっていうふうに思って、あれ、翻訳したものってことですね。現代のこう、アレンジしたってことね。だから、アラン・パーカーのエンゼル・ハートっていうのもそういう割とキリストというか、割とこう、宗教にちょっと絡めた話みたいなんですよね。みたいっていうか僕昔見てるんですけど。で、あと、もっと絡めてんのが、エイドリアン・ライン、この人イギリスの監督さんですけど、ナインハーフとかフラッシュダンス撮った監督さん、僕結構好きなんですけど、この人のジェイコブス・ラーダーっていう、ちょっとね、一部ではすごく人気ある映画かなと思うんですが、ティム・ロビンス出た。これも昔僕見てるんですけど、これも割とね、そのキリスト受難というか、旧約聖書に基づいた割とサスペンスで、この辺がちょっと続いてましてね、なんか最近ちょっと宗教めいてるんですよ。あの、でもね、いやー、ちょっとこれのはいつかね、レビューで喋るかもわかんないからあんま言いたがないんだけども、僕やっぱ基本的にキリスト教っていうか興味ねえな、宗教やっぱ、うーん、苦手だ。そのノアの約束、ノアの約束の船ってのを見ても、なんで神の啓示受けんだよって、こう、うるせえなと思って見ちゃったもんね。実家見ても文句言ってたし、ベンハン見たって嫌だし、ベンハンでね、最初キリストが出てくるとこあるんですけどね。まあ、ちょっとまあ、でも旧約聖書いつか読みたいなと思ってるんですけど、そろそろ、だから最近読書づいてるんで、仕事辞めた代わりに。そろそろ日本書紀蹴りつけて、旧約聖書とやっぱね、源氏物語と全然話違いますけどね。あの、神話とちょっと全然違いますけど、その辺ちょっと古典をもちゃんと攻めたいなというふうに思ってますけどね。いや、ごめんね、違うんだ。いやね、違う、俺とかうちゃとこっちは結構インテリだからさ、会話がね、そうなんだよ。だからママレードボーイ見れない理由もそこにあるわけだ、やっぱ投資だってね。で、基本的にモダニズム嫌いでしょ、新しいもの大嫌いね、なんだケイティ・ペリーとかっていうタイプだから。やっぱ俺ら3人って基本的にジャズ圏出身ですから、家でも週末ってもジャズしか聴かないんですよ。ね、クラシックとかしか。だから、ね、しょうがないね。嘘ですけど。でもこれ、あれ、今あれだ、突っ込んでくれる人いないから、なんて闇の野郎だと思われたら困るなと思ったんですけどね。ああ、まあまあ、とにかく話長くなった。だから近々またね、追加の放送を私やります。あ、なんでか明後日かっつうと、アベンジャーズ見に行くからですよ。ほんと見に行って、急いで蹴りつけましょう。もうで、 一刻も早く迷ってる人がいたら見に行かなくていいってことを早めに言っとかないとね、2000損さ、あ、救うことの可能性もあるから、それ言っておきたいわけです。まあまあ話、いろいろごっちゃになっちゃったけど、まあまあそういうことです。というわけで、レディオ 2.4 キロではですね、皆様からのメール募集しておりますので、じゃんじゃん、じゃかじゃか、ほんと、じゃんじゃん、じゃかじゃか、もう本当にもうサーバーが停止するってぐらいメール送ってください、ほんと、もう、もうコピペでもいいから、もう50通ぐらい、もうバババババッと送ってもらいたいぐらいだ。というわけで、いろんなこと募集しておりますので、送ってください。はい。というわけで、こんな感じのレディオ 2.4 キロでした。また来週。